こんばんは。大矢部建設代表、声優の宇月リリムです。この度は、メスガキワカラセプラスを楽しんでくださり、ありがとうございました。もう皆さんご存知の通り、このメスガキワカラセプラスは、2023年1月のメスガキプニアの催眠調教の続編にあたります。今年はメスガキで始まり、メスガキで締めくくりたいということで、同じく2023年の12月終盤でのリリースとなりました。なんか、音声作品って同人誌に比べると続編が少ない気がするんですよね。その中でもメスガキワカラセとなるとびっくりするほど少ないです。それもそうなんですよね、でも。生意気すぎるメスガキちゃんに煽られてですね、たまりにたまったチンチンイライラパワーで分からせる。そして分からせ後はイチャラブハッピーエンドというのが王道ですから。ありがたいことに大矢部建設のメスガキちゃんたちはどの子も本当に分からせおじさんたちに愛されてますから、続編を求める声もたくさんもらっていたんです。でも従順になった後のメスガキちゃんを分からせるって不可能なんですよね。分からせるということはつまり生意気さをへし折る再教育ですから、メスガキ分からせをした後、メスガキ分からせはできないんです。一度きりのメスガキ分からせだからこそ輝く一瞬がある、だからいいんだという気持ちもねありつつも、なんとか続きを見たいという気持ちもあり、今年の夏頃のあれこれ悩んでいたところですね。メスガキプニアの催眠調教の催眠にビビッときたんです。メスガキプニアの催眠調教は催眠アプリでのエッチなことへの認識をバグらせ、それをきっかけに分からせを完了したというお話でした。ならその逆に、催眠で分からせ完了の状態から生意気メスガキに戻したらという典型が降ってきました。メスガキワカラセの神からの典型です。信じる心が足りなかった私にメスガキ神が救いを差し伸べてくださったのです。実は2023年はメスガキプニアの催眠調教以外だと王道的なメスガキワカラセは一作しか出していなかったんです。メスガキダブルアイドルちゃんですね。今年は本当、清純ロリと魔族をいじめるタイプのメスガキに浮気してましたから。メスガキワカラセの典型は運命でしたね。そしてメスガキプニアの催眠調教を年間ランキングで見てみると、かなり上の方にいたではありませんか。メスガキワカラセというジャンルに絞れば1位の作品というね。これはね、絶対に続編を作らねばならないと決意しちゃいまして、大急ぎで企画とイラストを練り練りし始めていたというわけです。そしてイラストレーター様の月うさぎ様に完全新作でお願いしたのがパッケージイラストです。ちょっと押されますけど、プニアの催眠調教の CG 集も含めた全てのイラストは月うさぎ様が投稿されていたオリジナルメスガキちゃんでした。それに一目惚れした私が、このイラストで音声作品を作らせてくださいとお願いしたのが前作の始まりでした。あれから約11ヶ月が経ち、月うさぎ様もたくさんのメスガキちゃんを制作されていました。本作メスガキワカラセプラスの CG 集の基本12枚のイラストも前作のように贅沢に音声作品に付けさせていただいています。前は確か基本4枚だったかな。なので3倍以上の大増量です。月うさぎ様のピクシブやファンボックスではメスガキやロリのエチエチイラストが更新されていくと思いますので、希少なロリイラストレーターである月うさぎ様をぜひチェックだぞ。ファンボックスは毎月のHH サブン500円プラン、これにさらに追加のサブンがある1000円プランで、自分で好きにサブンを作って出力できる2000円プランの3つが ちなみに私は最上位の2000円プランの会員です。バッチリ。話を戻しますね。今回のパッケージになっているイラストは、実は初めて私からフルオーダーさせていただいた完全新作です。ダブルピースでこちらを見つめてくる生意気メスガキ。一回わからせが完了したメスガキには出せないはずの表情をしてますね。作品紹介のあらすじにあるリリアお嬢様の生意気盛りだったあの頃が懐かしいなというのは私の心の声でもあります。前作で分からせ完了、肉体的にも精神的にも屈服したメスガキちゃん。もともと天性のザコザコおまんこでしたが、感度はマックスになっているわけです。分からせ後は性的に日々イチャイチャしているわけですからね。しかし、メスガキリリアの教育係であるあなたも私も大事なものをなくしてしまったように物足りない日々でした。催眠で生意気さを戻す。これぞイノベーション。イノベーションの神に感謝。続編でなければできない味があります。生意気さを戻すイコール、前作のエッチとイチャラブの記憶を忘れさせるということです。前作のエッチに対する認識がバグっている催眠はそのまま継続中で、でも体だけは覚えているというね。そんなリリアちゃんによる生意気ムーブを満喫しながら負けてあげるのが前半戦です。もうね、勝ち確なわけなんですけど、それを知らずに勝ち誇ったリリアちゃんが可愛い。そして生意気さをここらで返り討ちにして楽しむかというのが中盤戦。メスガキわからせの醍醐味を味わうという最高の瞬間ですね。ここまででメスガキわからせが終了してイチャラブになりそうな気配なんですが、ここからが誓います。後半戦、メスガキわからせをあえて仕切らない、イチャラブに入らない、状況に状況を重ねて開発すら切った体をあえて放置します。あなたに乱暴に侵されたいがために自分からチンコビ挑発をしてくるマゾプニアナ。これに調教していくのが今回の師匠命題。分からせ完了でイチャラブするわけではありません。乱暴に犯してもらうためにあえて生意気ムーブをしてくるド M メスガキにすること、これこそが本作の一番の特徴です。ただのメスガキ分からせじゃない、メスガキわからせプラス、メスガキ研究家の宇月リリムの最新の研究に基づいて開発されました。本来はありえないメスガキわからせの続編という難しさ、前作よりもロリオナほどがマシマシで終わるシナリオの展開、本当に苦労しました。でもですね、この段階だとまだ絵に描いたお餅なんですよね。このド M 発情ロリメスおまんこをボイスで表現しなきゃいけない。音声作品は声でお届けするものですから、いくらメスガキわからせプラスといってもちゃんとボイスにリリアちゃんの感度マックスから始まるマゾメス喘息がなければいけません。お矢部建設は皆さんご存知の通り、声優も担当する私宇月リリムが全力で運営するサークルです。ちなみにオフがメインで、矢部はスパイス程度だったりします。状況開発されきった天性の弱々おまんこなのに、開発されきったことも弱々おまんこであるということも忘れ、すっかり生意気になった状態で前作での最高感度が脳にぶち込まれるわけです。そしてさらに今作でマゾメス調教をプラスされるので、感度はより上がっていきます。あえて散らされるという緩急を繰り返すことで上がり幅は大きくなる一方です。前作のラスト、感度が最高潮に達している時のボイス、あれを超える、ああ、この子は本当に気持ちよくてよが当てるんだなぁを皆さんにお届けしたい。その思いで喘ぎ声を徹底的に追求しました。おほやべ建設はどこまで行ってもフィクションであり続けます。 アニメのような二次元なのにエッチすぎるメスガキの声に没入してほしいんです。あくまでエッチなロリもメスガキも二次元だからこその存在です。だからこそ音声作品でやる価値が一番あると私は信じています。現実世界には決して存在しない煽り性能高めの弱々おまんこメスガキ、本物は決して存在しないからこそ一番本物らしい究極のフィクションを作りたい。 AV でもリアル風俗でも決して出会えないメスガキの唯一無二の喘ぎ声、オフ声、発情ロリメスおまんこボイスが必要だったんです。正解はありませんから、研究のやりがいは逆にめっちゃありました。前作と同じ声なのに前作のラストより感じて戸惑う。かわいそうはかわいい。メスガキ誘いゆけ生意気ムーブからしか得られない栄養素があります。続編ということで、企画もさっきお話ししたようにですね、苦労の連続でした。でも声、これが一番大変すぎた。難しいなんて一言じゃ表せませんでした。ウホヤベ建設のメスガキの CV は今のところ全て私ウズキリリムですから、作品ごとの声の使い分けも回を重ねるたびに難易度が高まっていってます。キャラクターの性格とか感情の違いをオホ声に乗せてお届けするのなんてもうね。ぶっちゃけこんな大変なら続編なんてやらなきゃよかったって気持ちもなくはないんですけど、でも無事に完成してみんなにお届けできました。理想のメスガキ音声をお届けしたいと思い続けて、毎回ありえない位置に高すぎるハードルを設定してしまうという。企画する時の私は声優としての私の苦労を何も考えないわけですだから毎回発売した後はヘトヘトになってるんですけど、現場で手を抜けるものを企画したら品質低下の一方なのもまた真理。これからも声優が絶対に手を抜けない難易度インフェルノの音声作品の企画を作って、ヒンヒン言いながら声作りやっていきますね。セルフブラック企業万歳ちょっと喋りすぎました。休憩。話しますか、ではここからが声優フリートーク、うずきリリムの私生活雑談の始まり始まり。パチパチ。いやまあね、月1回のペースで発売するのってほんとしんどいんですよね私生活雑談なのにさっきの続きみたいになっちゃってますけど、今回で言うと私がやってることって企画から声優、音声編集っていうメインから、イラストのパッケージデザイン、パッケージにあるメスガキプラスのロゴデザイン、作品紹介にある画像のデザインと制作、イラストをもとに新人集の作成までかな。うん、多すぎますね制作に携わってる人の数が音声作品の最小クラスなんじゃないんですかこれ。普通はもっと大人数でね、音声編集とかデザイン業務を外注したりするらしいです。知ってる人も知らない人もいると思うんですけど、私、世界一の音声作品の制作ハウツー専門サイトもやってるんです。あ、今でもありますよ。土人は生徒とコムってやつです。世界一なのは唯一の専門サイトだからです。アクセス数も結構あるんですよ。ほんと私のウホヤベ建設に限らず、すごくたくさんのサークルさんが私のこのサイトを参考にしてくださって音声作品をリリースされてきてなんですね。ここ2年くらいものすごい音声作品のリリース本数が増えているらしいんですけど、実はめっちゃ業界に貢献しているのではと思っ この話をよくしちゃうのは、これを聞いている皆さんのうちのちょっとでいいから同人音声作りの沼に引き入れたいなって思ってるからです。音声作品を楽しむのが好きじゃない人も音声作品サークルにはもちろんなれますけど、私的には音声作品が大好きなサークルさんが増えるのが幸せです。特にニッチな性癖の音声作品サークルさんが大好きですね。それまで世の中に出てなかった性癖が音声作品で開花するの最高です。そう、とにかくね、同人音声なんですよ。音声作品でもある同人音声。音声作品とか ASMR とかボイス作品とか言いますけど、同人音声が一番しっくりきますね。だからね、どうも自分で全部やっちゃおうって気持ちが抜けないんですよね。同人サークルはチームプレイだったりソロプレイだったりしますけど、できるところは全部やりたくなっちゃうたちなので、オールうずきリリム体制。イラストとかは例外で、私もイラストはちょっとだけたしなんだりはするんですけど、やっぱり今回のように有名なイラストレーターさんにお願いするのが醍醐味だったりします。メスガキとロリはニッチな方の性癖ですから、専門にされているイラストレーターさんもなかなかいらっしゃらないんです。その点、今回の月うさぎさんは激レアです。 SS レア。まあそれは声優さんでも同じことではあるんですけどね。サークルでも同じかな。うん、まあそりゃそうですよね。なんだってニッチな性癖だから。正直、私が CV じゃないメスガキ作品のリリースとか超楽しみにしてます。とかなんとかね、なんか毎日毎日思ってたわけです。でね、ほんのちょっぴり進捗がありまして、お本屋部建設で CV うずきリリムと別の声優さんの2人組の音声の企画始まりました。私がギリギリ声優として他のサークルさんに出演していた時くらいでも、ほんと尋常じゃないほど出演依頼が来ていたんですけど、なんか今ってもっともっと声優さんに依頼が殺到しているらしいんですよ。3ヶ月の浪品待ちがなんか1年待ちになってるみたいな。リリースしたいタイミングの問題もやっぱりあるので、なかなか企画を進めるのが難しかったんですけど、出演オーケーを心よくもらうことができました。声優として依頼をめちゃめちゃに受けてきた私なんですが、お本屋部建設として声優さんに依頼するのは初めてなので、緊張しました。いやね、サークルさんはこんなにドキドキしてたんですかね。ちょうどあのお本屋部の前作を発表した時くらいに相談を投げてたので、発売のドキドキと出演してもらえるかのドキドキがダブルで心臓やばかったです。前作のメスガキロリネコも大ヒット御礼、そして出演 OK ももらえて嬉しすぎました。早くて2024年の後半あたりにリリースできるかなっていうスケジュールで進めています。いや楽しみ。とかなんとか言って、私生活雑談なんて言ったのに1ミリもできてないですね。月1本リリースできるようになった代わりに、私生活という名の人間性を喪失しました。もうすぐ年末年始という時期ですけれども、なんだか今年も年末年始は音声作品作りをしている予感が、もう予感じゃないか。いつも来年の年末年始こそはゆっくりしたいとか言って妄想してるんですけど、所詮は妄想ですね。深夜まで年末年始ずっとレコーディングしてた頃から変わってないですね。今だって来年はゆっくりしたいと思ってるんですけど、実際に年末がね、近くなってくると早く作りたいメス書き企画が降ってきそうで、優先度がいつの間にか入れ替わっちゃうという まあそんな中でもゲームは息抜きにやるわけですよ。明らかに積みゲーのが増えちゃってるんですけど、 Amazon でね予約したやつは発売日に届いてようやく思い出して、はい、積みゲーになってます。っていうか、ごとくセブン外伝のパッケージは届いてから開封せずに鎮座しております。じゃあお前今何やってんだよというとですね、マリオワンダーです。正直に言います、後で買おうと思ってたんですけど話題性に負けました。だってね、みんな面白いって言うから。実際ね、横スクロールマリオの中でも随一の完成度なのではと、まだ途中なんですけど思いますね。あのね、ガンギマリオがほんと決まってます。ワンダーフラワーっていうアイテムを取るとですね、麻薬大好き屋さんが見てる幻想的な風景にステージが変わるという、これがステージごとに全部違うギミックでして、マリオとかのキャラクターのモデルと動きも変化したりして全然起きなくてしてやられたりって感じで、全部が新しいゲームプレイっていう風な、ほんとすごくよくできたゲームで、さすがとしか言いようがないです。すごく求めてたマリオの感じがあっていいですね。楽しい。ちょうど半分くらいまででしょうかね、行ったんで、あと1週間か2週間で一旦ストーリーはクリアできるかな。あとそうですね、気になるゲームはグラセフの新作ですかね。まだトレーラーが出たくらいですけど、月は6だったかな。前の5はパソコンとプレステ4で、なんかどっちでも買って遊んでましたし、プレイ時間的には結構やってる方のゲームでした。積みゲーのうちの一つはセインツローっていうグラセフみたいなやつなんですけど、初代をね、リメイクしたやつが去年くらいに出たんですよね。グラセフ的なゲームをしたくなっちゃったので手を出すか悩んでいるところ。もう持ってるので、あとは。っていうか、ごとくを放置して、やり始めるかどうか。正確には、ジャッジアイズ2を放置して、マリオワンダーをやってるのが、今なんですけどね。グラセフとか言ってたらお酒のことを思い出しました。うん。そう、そういえばこれをね、話そうと思ってたんですけど、ビールの IPA ってあるじゃないですか。某 IT 国家資格の団体と略称が同じなやつ。IPA って、深くね、考えたことなかったんですけど、ちゃんと調べてみたんですよ。インディアンペールエールだそうなんです。インディアンって言ったらアメリカの先住民かなとか思って、読んでたらインドの方のインディアンらしくて、インドのビールって思ったんですけど、イギリスからインドに送るためにアルコール度数を高くしたそういうビールだったとか、植民地時代のことですからビールに歴史ありだなと思いました。一口に IPA と言ってもイングリッシュ IPA とかアメリカン IPA とかダブル IPA とかいろいろあるみたいで、ビールの世界にちゃんと入門するのはまだまだ大変そうです。私の場合はやっぱり飲みすぎると次の日に響いちゃうので、アルコールはあんまり飲めません。休みがないので。でもビールの味と炭酸は大好きなので、ノンアルビールのヘビーユーザーです。箱で買うと爆速で飲み切っちゃいますから、最近は1本ずつ買ってます。ここぞという日は本物のビールを飲みたいところなんですが、最近は音声作品が無事にリリースできた日の夜とか、そんな時に飲むことが多いですね。うん。X で教えてもらった美味しい缶ビールの準備は万端です。水曜日の猫、美味しいよね。はい、ということで、そろそろフリートークは終わりにしますね。声優フリートークなのか、サークルのフリートークなのか、一体私は何を作っているのか自分でも分かっておりません。もし今日がリリースした日の夜くらいだったら、 私は今頃きっと美味しくビールを楽しんでいることでしょう。では、2024年のおほやべ建設もよろしくね。サークルの試験、声優の宇月リリムでした。バイバイ。